この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
前回紹介した本の筋トレやったら腹筋が筋肉痛になりました。パンヘッドです。恥ずかしいんですけども、10回の上体起こしやったら3日間ぐらい痛かったですね。まあさすがにこう1週間ぐらい繰り返してたら筋肉痛にはもうならなくなってきましたけども、もう見事な衰えようですね。去年冬ジムに行ってた時はベンチで、もう頭がこう下になるベンチですね、あれで10回腹筋するのを3セットやってたんですけども、もう到底無理ですね今はね。ジロデイタリアは日曜日にローマでゴールしました。金曜日の山岳でクリス・フルームが歴史に残る独走で逆転しました。2周目までのイエツ選手の強さを見たらそんなことが起こるとは思わなかったですけども、単独でなんと80キロ逃げると。で、2位に3分以上差をつけると。いう本当に歴史に残る逆転勝利っていうか、まあそのステージはもちろん優勝ですし、もうそれで最後まで行きました。もう何年後かフルームが引退して電気になるようなことがあったら、もう必ずこのステージは取り上げられると思います。それぐらい印象的なレースでした。土曜日も山岳ステージでした。で、その時点で2位でトップのフルームに40秒差だったデュムラン、昨年の優勝者なんですけども、彼がもう何回も仕掛けたんですけども、冷静にチェックしたフルームとかチームスカイのメンバーに抑え込まれて逆転することはなりませんでした。デュムランがフラフラになってゴールする中、チームスカイのフルームとチームメイト2人はゴールスプリントごっこやるみたいな、そんな余裕でしたね。3周目入ってからはもう本当に、前も言ったと思うんですけども、チームスカイのチーム力、これが遺憾なく発揮されました。最終はというか、水木金と大きな山岳ステージだったんですけども、もう水曜日にはチームメイトの一人が前もって逃げといて、後からフルームがアタックして集団から抜け出してきた時に途中で待っててアシストするとか、金曜日もクリス・フルームが80キロ手前からアタックかける前までずっとチームメイトが集団を引きまくってて、もう数多くの選手を脱落させてしまいましたね。その日までトップだったサイモン・イエーツはもうその日のうちに30分以上遅れましたし、上位だったポッツォビーボだったかな、もう遅れました。一日のバッドデイで20分30分って差がついてしまうというのが山岳ステージの恐ろしさですね。で、それを演出したのがチームスカイのチームメイトたちです。これパッと見ではわからないんですけども、金曜日にフルームが一人で逃げたんですけども、これを許してしまった事情としてこのチームスカイの攻撃っていうのが効いてたんですね。でデュムラン選手が残ってフルームを追いかけようとしたんですけども、もうその時点で周囲に数人の人間しか残ってなかった。しかもフルームより上位の選手は残ってなかった。だから頑張ってフルームを追いかけたところで、その選手たちにとってはメリットないんですね。むしろ下手に体力を失って脱落したら自分の現在の順位すら落としかねない、そんな危険なステージなんで、もう彼らは彼らのレースをしてたんですね。その時点ではマリア・ビアンカだったかな、25歳以下の選手たちの総合優勝を争う選手たちが2人いたんですけども、 彼らはフルームの追走には参加しないです。本来だったらもっと上位のイエーツとかポッドビーボーとかが一緒になって追い上げるはずなんですけども、彼らはそれ以前にとっくに視界から消えてましたから、デュムラン一人で追いかけるしかなかったんですね。チームメイトももうこの時点では残ってなかったです。デュムランのチームメイトはやっぱりチームスカイに比べると若干遅かったと。というかまあチームスカイだけですけどね、この3周目でこれだけの仕事ができるタレントを残したチームは、あといろんな選手のインタビューとか読んでたら、もう今年のジローは楽なステージは一つもないと、もう口を揃えたように言ってましたね。簡単に逃げ切れるようなステージもないし、移動だけのステージもないと言ってました。いつ脱落するかわからない。平地でも油断できない。まして登りなんか絶対に力抜けない。恐ろしいレースでした。1、2周目であれだけ強く見えた選手が3周目に力尽きてしまうというレースでしたね。で、まあ、イエツ選手は早くからマリアローザ取ったんで、それがチームの体力を消耗させたっていう面もあると思います。チームの誰かがリーダージャージを取ったら、集団を引くという義務を負う必要があると。それがロードレースなんですけども。なんで、早くマリアローザを取ってしまうと、自分よりもアシストの選手たちの体力が問題になるということで、以前、ダニーロ・ディルーカっていう選手は結構序盤でマリア・ローザ取った時にあえてマリア・ローザにはこだわらない、今取ってもメリットがないからって言ってわざとそれを手放すようなことをしてました。まあその時から本当に取ったんですけども、まあそういう意味でチームスカイは 1、2周はおとなしくしといて、第3周のその3日間の山岳に全力を尽くしたというのは言えるかもしれないですね。まあそれまでもゾンコランで逃げた時には彼のチームメイトは大きな役割を果たしてましたけどもね。まあとりあえずレース後にドーピングで失格する選手が出ないことを祈りたいと思います。あの金曜日のステージ見た時に思い出したステージがあります。フロイド・ランディスっていう選手がもうほんと10年ぐらい前かな、ツールドフランスでやった逆転劇なんですけども、まあ、海外のサイトとか見てたらそれになぞらえた発言がいくつか見られましたね。選手の中にもランディスっていう名前を挙げた人がいたようで問題になってたような感じもありました。ちなみにランディスはその時すごい山岳で一人で逃げて2位になって、翌日か翌々日かの個人 TT で逆転して優勝したんですけども、1週間後ぐらいにドーピングが発覚して剥奪されました。それぐらいに印象に残るレースでした。興奮して長く喋ってしまいました。今日はもう特にお題を決めずにダラダラ喋りたいと思います。
恵まれて咲いた。
なんであの時放送局月曜日ということで、世界一優しいラジオデストロイラジオということで、
どうもやっとろうじゃねえか、徳松さん。
徳松です。
おいジョンジャー。
はい、ということでね、始まりました。
なんであの時カフェ総料理長のジョンジさんとマスターの徳松さんがレストランや料理について語らう料理番組です。これからカフェを始めたいと思っているような人には必聴のポッドキャスト番組だと思います。なんであの時放送局というポッドキャストを登録すると月曜日にアップロードされます。まあよく火曜日になったりとか飛んだりすることもありますけども。自分のことなんですけども、左足の調子はやっと回復してきました。 普段の生活では痛むことはなくなりましたし、まあ今のところあんま長距離は走ってないですけども、土曜日に少し長い目の、まあ上り坂の練習したんですけども、その時も足は大丈夫でしたね。ただ、すんごい心拍が上がって、170とかいったんで、ちょっと心配ですけどもね。気温が高いと心拍上がりやすいですね。その時、昼間だったんで、しかも炎天下だったんで、そういうのもあると思うんですけども、ただまあ今度のたたらぎ湖ダムハーフマラソンは、もう本当に10時半かな、スタートなんで、もろに20度後半の気温の中でのレースになるんで、心配的には辛いかもしれないですね。やっぱまだ下り坂は本調子ではない感じはしてました。でも昨日ですね、これ撮ってるの火曜日なんですけども、昨日月曜日夜に社宅の近くで坂道周回走ったんですけども、その時にはかなり、下り坂でも足湯の状態は良かったです。まあ、フルパワーではまだ走ってないですけども、心配なく走れるっていう感じはありましたね。上り坂はもともと足に対して優しいんで大丈夫でしたし、心配もそれほど高くならなかったですね。心配というか、心拍数ですね。かなり急の坂なんですけども、160いくかいかないかぐらいで登れてたんで、まあこれは普段と同じような感じですね。ただ、昨日は夜だったんで、気温のせいかもしれないですね。だから、やっぱり、たたらぎ湖ハーフマラソンは、暑さと坂と両方との戦いになりそうですね。ただ一つ、まあ、これは逆に心配じゃないんですけどもね、日曜日に走ろうとしたら、もう走り出して1キロもしないうちに、頻拍っていうのが始まって、心拍が198とか200とかなって下がらなくなっちゃったんで、歩いて帰ってくるということがありました。で、しかもその時、まあ、自宅からだったんですけども、自宅に、薬が置いてあると思い込んでたんですけども、帰ってみたら薬がなくて、その時はすごい焦りましたね。家にあると思って社宅から薬持って帰ってなかったんですね。で、あーって思いながらもまあ、とりあえず汗だくなんで、シャワー浴びて、でソファーでダラーっとしてたら、元に戻りました。これだけはもう本当にしゃっくりと一緒で、何がきっかけで元戻るかわからないですね。昨日は単に、昨日じゃないわ、日曜日は単に横になってて、って言いながら起き上がろうかなと思ったら治ってましたね。これ次になった時同じことやっても治らないんですね。で、あとこれ今回わかったんですけども、自宅にキープしてると思ってたのがないということで、もうこの薬が社宅にある1個しかないということが判明しまして、内心非常に焦ってるんですけどもね、これ病院に行って処方してもらわないともらえないと思うんですけども、病院に行ってもその瞬間っていうのは何の症状も出てないんですよね。その時に行って薬もらえるのかどうかやったことないんでわからないんですけども、うん、今持ってるやつはたまたまなった時に病院に行けたんで、もうその心拍が高い状態のまま心電図つけてもらって、先生に見てもらって、その上で薬も入れてもらって処方されたというもんだったんですけども、まあちょっと仕事が一段落して余裕ができたら病院に行って見てみたいなと思ってます。もうとにかくこの薬を使う前に行きたいと思ってます。まあただそんなしょっちゅうなるわけじゃないんではありますけどもね。 まあ、来週というかもう次の日曜日ですね。もうあと5日後ですけども、兵庫県の北部の朝子町というところにあるたたらぎ湖ダムハーフマラソン出るんですけども、まあ今年も不安ですね。気温もですし、坂もですし、足もですし、まあ一ついいと思えるのは、まあ天気ぐらいですね。今回は晴れてそうです。まあ、むしろあんま晴れてほしくないぐらいですけどもね。でもまあ雨よりはいいとは思いますよね。ベストなのは曇りですけどね。もうそれももう雨が降りそうなぐらい暑い雲っていうのが、この時期のランニングにはベストですね。まあなんか四国とか九州とか梅雨入りしたとは言われてるんですけども、今のところ関西地方までは来てないようなんですね。もう来てもらってもいいんですけどね。あとそういえば土曜日、神戸のサンダープレミアムアウトレットに行ってきました。で、そこにはアディダスとかナイキ、ニューバランス、リーボック、アンダーアーマー、ぐらいかなあと、ノースフェイスもあるけど、ノースフェイスはもともとあんまランニングはね、ありませんのでね。まあそんなのがあるんですけども、まあ先週言ったみたいに、こうなんか、出物が回ってきてるんちゃうかと思ったんですけども、全然なかったですね。マラソン会場で見かけるようなモデルはもうほとんどありませんね。以前はアディダスとかで、ブーストとかも、あったんですけどね。今もブーストなんか一個もなかったですね。ナイキも、まあエピックとかがあるはずもなく、ズームフライとか、そんなもんあるはずもないですけども、まあ、ペガサスとか、ズームストラクチャーとかかな、はありましたけどね。一つだけ 25.5 で欲しそうだったのは、ブリーがありましたけどね。フリーは結構好きなんですけども、今、そういうミニマリスト系のシューズは、あまり買ってる状態なんで、今回は買えませんでしたね。あと、ウェア類は結構充実して、いいというか、まあ結構お買い得なものが揃ってると思います。どのブランドでも、一通り揃えて1万円もかからないぐらいじゃないかな。タイツと、T シャツと、ですね。まあ、T シャツって言っても普通の T シャツじゃなくて、コンプレッションタイプの、比較的高価なやつも安く売ってました。まあ、わざわざ高速使って行ってね、買うほどのもんじゃないとは思います。それだったらランニングイベントとか仮設店舗が出てると思うんですけども、そちらで買った方が安いと思いますね。あとまあそういうのはいかないしっていうんで、本当にランニング始めたばっかりで、親も何も持ってないとかっていう人であれば、それでかつお近くにアウトレットみたいなところがあるんであれば、行って買ってもいいかなと思います。シューズとかも、ね、量販店系のアルペンとかヒマラヤとか、みたいな、ステップか。ステップは靴屋さんですけども、まあそんな感じのところで探した方がいいかもしれないですね。いろんなブランドが並んで置いてますしね。一つのショップっていうか、一つのブランドのショップ行ってしまうと、本当に選択肢狭いし、ナイキのあれが気になるなとかって言った時、いちいち歩いて移動して、試着してっていうのはめんどくさいですからね。まあサイズとかがもう確定してるっていうか、もうどこの履いてもこのサイズだなっていう感じがあれば、通販でもいいんじゃないかなと私は思ってます。私はもう大体通販ですね、今。履いてみて、というのももうもちろんあるんですけども、今は通販と半々ぐらいですね。
一人ぼっち妄想の世界いつもの逃げ道嫌なことや辛いことくらうどれだけ目を背けても何一つ変えられないこと気づいてるんだろう現実逃避で不安は消えない現実逃避で悩みは消えない現実逃避で明日なんて見えないいい加減に目を覚ませ
はい、現実逃避でした。シンザキンストリームとかリビングオンザトーキンとか真夜中の画面ボーイとかで有名な新崎さんの代表曲です。まあ、笹山さんの関係で物販やったりとか、前説はしないんか、まあそんなスタッフとして活動もされてます。普段は、お父さんです。6月の第2日曜日ですかね、父の日なんですけども、息子からフライング気味で、父の日のプレゼントをもらいました。で、まあ、息子は一緒に住んでないんで、通販で買ったものが送られてきたっていう形だったんですけども、中身全然知らなかったんですけども、ヨドバシの荷物が送られてきて、なんかなって思ったら、エアポッツでした。まあ私、いっぱい、Bluetooth のヘッドホンを汗で壊してきたと、ぼやいてたんで、息子が、じゃあこれっていう感じで送ってくれました。まあこれまでまあ、あんまり高いやつ使ったことなかったんですけども、これまで本当もう3000円とか、せいぜい5000円ぐらいの、聞いたこともないようなメーカーのやつとか、ずっと使ってきたのはあるんですけども、もう全くこう、ステージが違うというのか、立ってる地平が違うという、そういう感じがしましたね。まあ、使ってるスマホが iPhone なんで、だからっていうのは大きいと思います。これ iPhone じゃなかったら、ここまでの感覚はなかったはずです。というよりもありえないですね。全然。Android の端末で、AirPods を使うということはもう全く無駄以外の何もんでもないですね。ケースから出して耳に入れたら勝手に電源が入ってコネクトも終わると。そんな感じですね。で、しまうときも電源をオフにするとかそういうアクションは一切必要なくて、耳から外したら勝手に電源が切れてると。で、ケースに入れたら充電されてると。まあ音質とか、そんなことはよくわかんないんですけども、もう都市で高い音聞こえなかったりしてるんで、音質について語ること自体無意味なんですけども、有線のヘッドセットと比較しても、ほとんど音質の差はないと思います。といってもまあ、有線にしても私なんか3000円ぐらいのものしか使ったことないんで、あんなシュアとかボースとか、そんなことはわかんないですけどもね。せいぜいゼンハイザーの MX500 とか、MX500 は持って安かったかな。オーディオテクニカとか、まあ、それぐらいのヘッドセットですけども、それと比較する分には音楽を聴いても、大差ないと思います。ただ、Bluetooth ヘッドセットとして考えた場合、これだけ到達距離のあるものは、これまでなかったですね。au キーだったかな。サウンドピーツとかもそこそこ良かったですけども、隣の部屋ぐらいだったら聞こえる感じはありましたけどね。これはもう、今住んでる 1LDK の社宅だったら全然どこに行っても大丈夫ですね。自宅でも2階は試してなかったですけども1階であれば今に置いといてトイレ行っても大丈夫だったし、そんな感じですね。本当に 本体がどこにあるか特に意識する必要ないですね。まあ、最近使ってた安い Bluetooth のやつが本当良くなくて、絶対本体をポケットに入れてないとダメっていうのがあったんで、余計に差を感じてるのかもしれないですけどもね。まあ夏のあのすごい気のように流れる汗に対して本当にこれが耐えられるのかどうかは不安ですね。試す気はないですね。なんで夏ランニングするときとかはもう安物のやつを使うつもりではいます。その今言ったすごい電波のつかみの悪い Bluetooth ヘッドセットは汗には強いみたいなんですね。この間の神戸森林植物園クロスカントリーか、あの時も本当に土砂降りの中でも大丈夫でしたからね。これもひょっとしたら浸水して壊れるかなと思いながら、まあ壊れてもええかと思いながら使ってたんですけども、無事でした。なんで夏の汗をかきそうな時にはもうそっちを使おうかなと思ってます。走ってる時間も短いですしね、せっかくのプレゼント汗でね、一月か二月で潰してしまったんじゃ本当にもったいないんで使い分けるつもりでいます。でまあこれデザイン上の問題でこうね、スポーツ用っていうとフックがついてるんですけどもね、これにはそのフックはないんで、それは若干不安ではありますね。普段でもちょっと不安もあります。ただまあ重心がこう体に近いところにあるっていうデザインなんで、追従性がいいというのか、少々頭振ったぐらいじゃびくともしないですね。家でさっき言った本のトレーニングとかやるときは使ってるんですけども、全然問題ないですね。あれぐらいであれば。このうどんって言われるこの部分ですね。これが下側にあって、こう体に密着するような感じがあるんで、これがスタビライザーのようになってるんでしょうね。本当によく考えられてますね。で、まあユニット自体も軽いですし、だから加速度がつきにくいということなんでしょうね。そういう意味で安定はいいです。まあただ自転車でこけたりとかボクシングでぶん殴られたりとかすれば吹っ飛ぶとは思いますけどね。まあこの辺のヘッドセットについてはちょっといろいろ経験があるんで、また回を改めて話したいと思います。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、赤羽のラジオでした。これはもう特に私が紹介するようなことはないですね。配信が独特で、仏滅の夜22時決めて配信されてます。なんで平均すると週1回以上ですね。あと、そういえばランニングスタイルの7月号が出てましたね。シューズについてはアディダスのソーラーブーストのタイアップ記事。キエピックはエディターズチョイスぐらいでした。まあナイキのエピックはどっちみち売り切れてますからね。広告出しても、その広告に出たモデルはほとんど店頭にないということで、出す意味ないかもしれないですね。今月大きくフィーチャーされたのはアシックスのゲルカヤノですか。ゲルカヤノ25っていうのが6月の1日発売だそうです。裏表紙はもうこれの広告でしたね。でよく見るともうこのシューズはサイドのタイガーのトレードマークになってる、なんて言ったらいいんですかね。マークが昔はこう補強のためのパーツとして 縫い付けられてたんですけども、もう今はもうただのプリントですね。補強としての意味は皆無です。アッパーの強度設計っていうのか、もう素材の進歩というのか、もうこういう補強は基本的にいらなくなってるんでしょうね。もっと合理的な方法があるとか、まあ縫い付けるのに手間がかかってコストがかかるとね、それに対してプリントはもう全然コストがかからないですから、そういうのはやめて、そういうことをしなくてもいいような素材で作ろうというのが流れなんでしょうね。これはもうナイキもアディダスもそうですよね。まあゲルカヤノのターゲットはちょうどこの番組がターゲットとしているような、まあまだ走ったことがないとか、走ってもジョギングレベルやとかいうような人がちょうどターゲットなんでいいかもしれません。私はちょっとあんまり好きじゃないんですけどもね。このデザインがなんか古臭い感じがして。あと、ソールがすごく複雑で重そうだっていうところですね。まあ、かかとのゲルっていうのが特徴ですけども。まあ、本来ミッドフットで着地できてたら、あそこには特にストレスはかからないはずの場所なんですけどね。まあ気になった広告はこれぐらいですかね。あとまあ海外のちょっとマイナーな感じのブランドはほぼ毎月出てますし、今回の特集は時短トレーニングとありましたね。非常に魅力的なキーワードですね。ただまあ短時間でトレーニング効果出そうっていうんで、負荷は相当に高いようなトレーニングが並んでましたね。それとか心拍150を超えるような運動とか簡単に言ってくれてますけどね。これは相当なもんだと思いますね。ウォームアップなしに150を超えるようなところまで持っていかない方がいいんじゃないかなと思うんですけどもね。どうなんでしょう。まあただ書かれてるメニュー自体は本当に効果のある、まあガチイルのガチの部分ですね。で、使えそうなものが多いんで、まあ、取り入れてもいいかなと思いますね。まあ、ただ私の場合もほんと、一月半ぐらい、左足に負荷かけられないということで、ランニングドリルもほとんどやってないですし、いや、ほとんどというか、全くやってないですし、坂道もほとんどやってないですし、ロングランもやってないですし、もう一からやり直しなんで、まあ、たたらぎ湖ダムが終わったら、ゆっくり休んで、それが終わったら、こんな時短トレーニングとか、ランニングドリルとか、LSD とか、一からやり直そうかなと思ってます。では、来週はたたらぎ湖ダムハーフマラソンの結果をお送りする予定です。ちゃんと走ればの話ですけども。では、非常勤さんの金サブの花でお別れします。バインドでした。
金サグの花や、ちみさちにす、しぐとやちむにすみり、てんぬむりぶしやゆみばゆまりしがうやぬゆしぐと
ならぬ。番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R, U, N, C, A, S, 180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。 音楽やポッドキャストの CM など、つこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。